入眠夜話。仲間内でしか通じない言葉というものは、あらゆるところに存在するといえます。小さな単位では、例えば家族や友人の間でしか通用しない言葉もあるでしょうし、大きな単位で言えば日本語や英語などの言語だってそうだと言えるかもしれません。私たちが普段使うことわざなどを思い浮かべてみるまでもなく、そういったある程度限られた人々や場所で使われる言葉には、それを使う集団の文化といいますか、雰囲気や歴史のようなものが感じられて興味深いものです。この業界の言葉シリーズでは、そんな言葉たちからいろいろな業界の雰囲気を感じてみたいと思います。というわけで、今宵の夜話は、弁護士業界の言葉。タイトルは通りがいいように弁護士業界としましたが、要は放送業界に関する言葉についてのお話です。放送とは、法律事務に従事する方を指す言葉です。つまり弁護士だけではなく、検察官や裁判官、法学者なども含まれることになりますが、そういった方々の業界です。さて、まずは基本から。実はよくわかっていないという方も多いかもしれません。民事と刑事。民事訴訟は、人と人、会社と人などの間の紛争を解決するための手続き。一方の刑事訴訟は、被告人が犯罪行為を行ったのかどうか、刑罰を科すべきかどうかについて判断するための手続きのことです。ですから、民事は人や会社が、同じく人や会社を訴えて裁判が行われ、たとえ裁判中でも当事者同士が話し合って和解、つまり落としどころが見つかって、両者が、じゃあそういうことでと納得すればそれで終わりますが、刑事は国家対私人という構図で、起訴されたら最終的に有罪か無罪かの判断が下されるまでは終わりません。また、ある一つの出来事について、刑事と民事、それぞれに裁判が行われることも多くあります。例えば、刑事事件で有罪となり、懲役刑となって牢屋に入ったとしても、それだけでは被害者が受けた経済的、精神的、あるいは肉体的な損害の保障にはなりません。刑事事件の罰金も被害者ではなく国庫に入ります。ですから、事件による被害者の損失などを解決するためには、別に民事での訴訟が必要となるわけです。 というわけで、刑事裁判では無罪でも、民事裁判では損害の賠償をすべし、という判決は普通にあり得るわけです。原告と被告。これは簡単に言えば、訴えた人と訴えられた人です。刑事と民事でだいぶ印象が違ってきます。刑事事件では、国、つまり検察が原告となって、罪を犯したと考えられる相手を訴えます。つまり、起訴します。起訴されるまでは被疑者、つまりあくまで疑いのある人ですが、起訴されると被疑者は被告人となり、裁判が行われほぼ有罪となります。刑事事件の場合は、捜査が行われた上で証拠も揃って、これなら裁判で有罪になるだろうという見通しが立ってから、初めて訴えを起こされますから。起訴されると、99.9% と言われる確率で、有罪判決が出るわけです。反対に、罪を犯している可能性がかなり高いと思われても、証拠がないなど、裁判でその証明が難しいと判断した場合は、起訴をしませんから。裁判自体が行われず、それで終了ということになります。稀にある、起訴されても裁判で無罪判決が出る、いわゆる冤罪事件では、警察や検察が証拠があって有罪間違いなしと考えて起訴したにもかかわらず、無罪の判決が出てしまったことになりますから。そうなると、警察や検察の責任が追及される事態にもなりかねず、それゆえに起訴した以上は必死に有罪を勝ち取ろうとします。それで時として信じられないような強引な裁判を続けることが問題視されることがあるわけです。さて、しかし、ここまではあくまで刑事でのお話です。一方の民事での被告は、ある意味純粋に訴えられた人です。客観的に見て、何ら落ち度がなくても、誰かに訴えられれば被告ということになります。公的機関による捜査結果を受けたわけでもなく、極端なことを言えば、ちょっと普通ではない人に訴えを起こされたら、それで被告となってしまうわけですから。刑事と民事では、被告人の実態はだいぶ違うと言えそうです。週刊誌にスキャンダルをすっぱ抜かれたタレントが、実は身に覚えがあるけれど、世間の批判をそらすために週刊誌側を訴える、なんてこともありますよね。この場合、一度訴えておいて、世間の関心が薄れた頃に、そっと訴えを取り下げる、なんてこともあるとかないとか。 法律用語としては、刑事で起訴された人を被告人、民事で訴えられた人を被告と呼ぶそうですが、テレビなどのマスメディアでは、刑事事件でも被告人と呼ばず、被告とすることが多いようです。その理由としては、新聞などの限られた紙面で文字数を節約するため、あるいは音声では被告人が国民にあらずの被告民に聞こえる恐れがあるからなどの説がありますが、今時被告民もないでしょうから、昭和の時代からの慣例として続いているのかもしれません。これはあくまで個人的な想像ですが、ちょっと難しいお話が続きましたから、ここで少し軽めの言葉。業界内で話すときは、弁護士のことをアルファベットで B と呼ぶのだそうです。弁護士の B でしょうか。同じように警察は K です。また、検察官は英語のプロセキューターから P。それで検察庁は P 庁。裁判官は同じく英語のジャッジから J と呼ぶのだそうです。弁護士の呼び方もバリエーション豊かです。事務所の所長弁護士はボス弁。自分の事務所を持たず、ボスの下で働く弁護士は居候弁護士、磯弁。独立はしているものの、他の弁護士事務所の一部を間借りして営業する弁護士は、軒先を借りるという意味の軒弁。さらには、裁判官から弁護士に転身した弁護士を辞め判。同じように、元検察官だった弁護士は辞め検などと呼ばれるそうです。また、アルファベットを使った表現では、その名前を伏せるために、原告を X、被告をY と表すこともあるようです。さて、では再び難しいお話に戻ります。釈放と保釈。どちらも身柄を拘束された状態から解放されることを指しますが、違いがあります。一度逮捕されたとしても、軽い犯罪行為だったりすれば釈放されます。例えば、万引き犯などであれば、お説教されて釈放ということもあり得るでしょう。また、証拠不十分など、何らかの事情で起訴できない、つまり不起訴となれば、当然釈放となりますし、起訴されて有罪の判決となっても、執行猶予がついたり、罰金刑だけであったりすれば、こちらも釈放ということになります。では一方の、保釈はというと、これは起訴された後、裁判までの間、身柄を暫定的に解放されるときに 使われる言葉です。起訴されて被告人となっても、まだ裁判で有罪判決が出たわけではありませんから、理由なく刑罰を科すことはできません。ですから、証拠隠滅の恐れがない、あるいは死刑や無期懲役に相当するような重大犯罪ではないなど、いくつかの条件をクリアしていれば、保釈を請求することができます。そして、それが認められれば、保釈保証金を納めることで、拘束を解いてもらうことができるのです。保釈保証金、つまり保釈金は、言うなれば人質ならぬ金質です。裁判が行われる前に、被告人がどこかに逃げてしまわないように、お金を一時的に預けるもので、ですから、後に判決が出れば返還されます。その相場は150万から300万円と言いますが、被告人にとってその金額が没収されては困るものでなければ意味がありませんから、いわゆるお金持ちほどその金額は膨れ上がることになります。保釈中に出頭命令に従わなかったり、裁判所の許可を得ずに旅行したりするなど、保釈時に取り決めた条件に違反すると、保釈金は没収されてしまいます。ちなみに、日産の元会長、カルロス・ゴーン氏は、15億円もの保釈金を納めて保釈されましたが、そのままレバノンに逃亡してしまいましたから、これは没収されてしまいました。彼への保釈金は、どうやら15億円では足りなかったようです。ちなみに、私たち庶民が保釈金を支払う必要があるときには、建て替え払いの制度もあるそうです。きちんと出頭して判決が下されれば返還されるわけですから。手持ちがない場合は、ぜひ利用をご検討ください。おっと、もうこんな時間。今夜もまた、喋りすぎてしまったようです。今宵のお話は、このあたりにしておきましょう。よろしかったら、また明日の夜、お休み前の時間に、いらしてください。まだまだお話ししたいことがたくさんありますから。それでは、おやすみなさい。どうぞ。良い夢を。